西と
東の
アジャイルラジオ。はい、というわけで、はい、寒いですね。
はい、寒いです。僕前回と前々回サボってたんで、
そうですよね。
そうなんです。西さんに全部お任せしてました。
はい、お任せされちゃいました。はい、チキさんと2人で仲良くやらせていただいてます。
はい、
でですね、
はい、
今回も実はゲストをお呼びしてまして、
はい、
もうすっごいゲスト
が、すごいですね。
出てしまいまして、ご存知な方はご存知だと思うんですが、
はい、
アジャイル姫。
お
串田さんです。クッシーさんです。
どうぞ。
こんばん
は。アジャイル界の皆さん、お久しぶりです。
お久しぶりなんですか？
最近ね、ご無沙汰なんですよ。ある意味、なんかその辺のプリンセスがいっぱい最近いらっしゃるじゃないですか。
ああ、いっぱいいますね。はい。
ある意味初代ですけど。
あ、初代ですね。
初代じゃないです。はい。
今回串田さんスカイプでつながってますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アジャイルラジオ、この時間は IT 技術者を応援、デベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会の協力でお送りいたします。それは自分を磨く。
じゃあいつものようにいつものごとく、
はい、
今日の東西さんやりましょうか。
はい、
じゃあ東さんからどうぞ。
はい、僕昨日東京出張行ってました。
お疲れ様です。
はい、
で
今日昨日は始発で行って、
はい、
終電で帰ってきたんです
ね。お疲れ様です。
で打ち合わせをものすごい入れて、
はい、
だいぶ疲れました。
めっちゃ疲れそうですね。
はい、で、まあ、今日じゃないんですけど、
はい、
でまあその昨日は大変だったなっていう、もうそれあんまり今日は考えてきてなかったんで。
あ、そうですか。
はい、
お疲れ様です。
はい、西さん今日何かありました？
今日じゃないんですけど
一緒です
ね。明日ですね。明日日本 XB ユーザーグループ日本 XB ユーザーグループ関西のスタッフミーティングがありまして、
ほう、
XP 祭り関西のですね、
はい、
打ち合わせ今裏でこう水面下で進めてまして。
それは春向けの春のやつ。
そうですね、今年ですね。
うん、
まあ、もうそろそろ情報オープンしてるはずだと思うんですが、うん、粛々とそちらの方進めてます。
楽しみですね。
楽しみですよ今回はすっごいっすよ。今までなかったいろんなことをね詰め込んでみました。
本当ですか？
はい、
ダンスはダメですよ。
ダンス、いや、そんな
ダンスのコーナーとか、
いや、それは置いといてね、はい、それは前回来た時いろいろやったんで。
あ、そうですね。はい、
はい、そんな感じです。はい、
はい、じゃあ早速ゲストの話を聞いていきましょう。
はい、じゃあ、くちゃさん、
はい、
自己紹介お願いします。
はい、自己紹介ね。もう、IT 業界は1990年に参画し、
はい、
いつだったかな、現役を辞めたのはプログラマーとかやってたんですけど、
はい、
15年ぐらいはやってましたかね。
あ、なるほど。
でその後は品質管理とか、はい、本当になんかリーダー、マネージャーとかですね、そんなのをやりつつ、2009年に、某ベンチャー系に転職をしまして、もうその時が40過ぎてましたね。42かな、あの時は。でそこも、5年ぐらいでですね、退職しまして、今ですねちょうど17日に1年経つんですけど、今会社を、ジェントルワークスという会社を起こしまして、間もなく1年になります。
1周年ですよね。
すごい。
はい、ありがとうございます。皆様のおかげでここまでやってまいりましため
でたいですね。
めでたいですよ。
本当にですね、多分後でお話をすることになると思うんですけど、うん、私が会社を起こせるようになったのもですね、うん、ある意味アジャイルというか XP のおかげなんですね。
おお、すごい。
それただなんか楽しそうですねそれそれワクワクしますね。
はい、
はい、そんなとこですかね。
はい、じゃあですね、まあ まあ、今年というか今年度ですね、いろんなゲストの方に実際のお仕事の内容をいろいろ聞いてるんですが、最初の頃ですね、そのプログラマーやってた頃って、どんな感じでお仕事されてたんですか？言語とか開発環境とか教えてもらっていいですか？
私は現役の時はですね、もう9割型 C 言語でした。
お
すごいコアでしょ。
いやでもまあね、その頃の年代を考えると C 言語はコアでしたからね、まだ Java とかなかったですもんね、
Java がね、そうまだね、なんかギークな今やね、もうね、廃れ言語なのにね
早いですね、
すでに、
はい、
当時は今はほとんどないというか、なかなか案件がないんですけど、ファクトリーオートメーションですね。
おお、なるほど。
例えば最初にやったのは製鉄所ですね。あと電力とか、
はい、
あと LN そういうのの制御系のソフトが主だったんですよ。
あ、制御系だから C 言語なんですね。
そうそうそうそう。
そうですね。
で当時の機械も内側はこうユニックスのなんか某マシンなんだけど、
はい、
それにこう皮をかぶせて、なんかメーカーオリジナル
なんかやってた、やってましたね。僕らの時も、
なんか、ただね、
AS400 かなんかの、なんかサーバーっぽいやつ
が。AS なんかはね、まだね、おしゃれだったです。
あ、おしゃれなんですか？
ね、それがね、こう数年前なんですけど、
はい、
東京の、科学博物館ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
科学博物館、あそこでね、なんだっけ、産業遺産っていうのが、
はいはい、
遺産、
その他に、そう、私が使ってたそのメーカーのハードっていうかコンピューターがあって、産業遺産かよ
もう遺産級クラスの、お仕事されて
た。その後はやっぱりこうバブルが弾けた頃から、そういう大きい案件がね、できなくなってきて、だんだん組み込みって言われる方にシフトしてきました。
あ、なるほどね。
組み込みでやったのは複合機、今で言うと今はもう当たり前になったんですけど、当時はまだ研究段階だったコピーとファックスと、あと、なんかそのマシンの中にファイルを保存できるような、そういう大型の複合機を開発とか携わってましたね。
すごい。
あとは王道の携帯電話。
あ、携帯電話
みんな、あー、
そうですね、
そんな感じで、だいたい現役が終わりました。
はい、じゃあ最後は携帯電話をやってた感じなんですかね。
うん、そうですね、本当に現場でやったのは携帯電話だったかな。
ということはシンビアンとかそういう系の。
あ、ですね。
でもね、私がやったのは本当に携帯のシステムテストのリーダーで、
はい、
違うはやってなくて、そこはね、あんまりなんか言うとバレそうな言えないんです。
そこは言わんときましょう。
相当泥臭いテストやってました
。
で、そのアジャイルと出会ったのはその頃なんですか、その先なんですか。
ね、最初は2001年くらいなんですけど、
はい、
本当に白本が出てすぐですよね。
はいはい、
早いですね。
その複合機をやってた時のお客さんなんですけどね、
はい、
お客さんが XP なるものがあるんだけど、それを魚に飲みに行きましょうみたいな会があって、
はい、
で結構生真面目な方なんで、XP ってなんだか分かんなかったんで、
はいはい、
自由が丘の駅前にある富士 書店っていうところで、その白本買ってですね、
はい、
読んだのがこう運の尽きというか。そうなんですよ。
それも買おうと思ったわけですよね。なんか知らないのもなんだからみたいな。
そうそうそうそう、だってお客さんに誘われたからね。
あ、そうか、
それだけのなんか社畜っぽい考え方白本と出会いましたよ。
でそれを読んだ時は、どんな感じだったんですか。
その、平鍋さんとか、あれ、あと私が前にいた会社の社長の浜さんとか、 あれ衝撃とか言ってるんですよ今でも。
はいはい、
私何にも思わなか
った。そうなんだ。
っていうか、当時は読んでても何を言ってるのかさっぱり分かんなかったんですよ。
あ、なるほどね。
なんでかって思うと、私にその何て言うのかな、プロセスだったりとか 開発を良くするとかそういうね、うん、ベースの考えが全くなかったなと思う。今思うと、うん、だからその後改善の方を始めたというか、
はい、
現役を辞めて、うん、あの品質管理みたいなところに行った時に、
はいはい、
改善をやっぱりやるじゃないですか、その時に改めてあ XP ってすごいんだって、
あ、
うん、それがね、それからね2001年に出会ってから2005年かな、
うん
うん、改めてすごいと思い出したのは、
うん、それまでは本棚にあったみたいな、
うんうん、もう積み本が
黄ばんでました。白いのに黄ばんでた。初版ですよ多分。
初版、あ、初版ね、はい、
日本語版の初版だと
思う、うん、でそこから品質管理、品質改善、まあ、改善というのを取り組まれて、うん、であの2009年に転職されたと思うんですけど、
はい、
これは何かきっかけがあったんですか？
それもね、だからコミュニティなんですよ、
はい、
その、あの会社ってアツーリっていうところなんですけど、
はい、
そこの社長の浜さんはあのアジャイル協議会の、今は会長されてるんですけど、はい、当時は副会長だった
の。あ、はい、
うん、
うん、でだからこうコミュニティとしてはこう顔を知っていたわけですよ、う
ん、はいはい、
でまあ何かそれで2005年ぐらいからいろいろコミュニティに参加するようになってから、
はい、
あのまあよくかね顔合わせたりと、顔合わせるっていう結局いろんな話をするじゃないですか、うん、
はい、
でその中でこういろいろ自分の考え方も変わってきたし、
うん、
あやってみたいと思うことができた時に、うん、あの思い切って浜さんに行けませんかね
って、うん、おーすごい、うん、来ないじゃなく、
あでも、ね、
行きませんかみたいな、
来ないっていう空気はもらえたの。
あ、
はいはい、だけど そうストレートにオファーが来たわけじゃなかったから、
うん、
自分から実はご相談があって、
へー、
でもその話をしてから本当に会社が移るまでは1年ぐらいかけたんですよ、
はい、
結構ゆっくりいろんな話をしたね、
うん
うん、
そこでは具体的にどんなお仕事されてました？
なんかね、いろんなことは結局しましたよ、社内での、うん、あと当時はあの初めてアツリが採用を始めたんですよ、新卒採用、
あ、はいはい、
そういうののこうね準備だったりとか教育だったりとか、
うん、
そういうのかな。あとはファシリテーターとして、まあね、はい、あんまりこう成果に結びつかなかったんですけど、
う
ん、ファシリテーターとかもさせてもらいましたね。
ああ、そうなんですか、すごいな、うん、でそこから9、10、11、3年ぐらいでまた転職されましたよね。
5年かな。
あ、5年ですかね。
うん、2009年から2013年、うん、2009年の1月から、
うん、
2013年の12月、はい、12月10月くらいか、
うん、
5年弱ですね、
うん、
はいはい、
なるほど。
こちらは、何系のお仕事やったんですかね。
まあでもほとんどあれですか、新卒採用系とか社内の業務だったんですか、
ね、まあいろいろやりましたね、うん、あとなんかお客さんとこ の SE 業務みたいな
の、ああ、はい
はい、なんか運命的だったのが、あの、なんていうのかな、昔そのファクトリーオートメーションとかやってたじゃないですか、
はいはいはい、
私のプログラマー生活ってそこから始まってるんですけど、はいはい、そこって要するに中堅 SIer で、
はい、
要するに大手のメーカーさんの下請けをやってたわけですよ、
はいはいはい、
そしたらそこの逆に今度そのメーカーさんの側に入って SE 業務とかも経験させてもらったんですよ。
なるほど。
だからちょうどね、
うん、
こうエンジニアとかプログラマーとしてやった初めての仕事のちょうど対岸に仕事をさせてもらって、
うん、
本当にいろんなことを学びましたね。それは
発注する側もされる側も、
そうそうそうそう、
見れたってことですね。
なんかそういう経験ってそんないんじゃないかなと思ってね、うんうん、
なかなかないですね、そういう経験って、う
ん、なかなかないと思います、
うん、
そして起業されたわけですね。
そうですね。
なんか起業も ありそうですね、なんか
何がですか。
いろいろありそうじゃない。
まあいろいろありそうですよね、はい。
起業思い立ったのはその前の会社の時に何かあったんですか？
実はね、思い立ってないんですよ。
お、ああ思い立ってない。
自分から思い立ってない。みんなね、なんかそういうのってね、あのギブしていただくんですね。
ああ、はい。
だからそのアツリエの転職の時も、うん、なんとなくこうそのチャンスをいただいたし、うん、で今度の起業については、うん、あの今うちのジェントルワークスという会社なんですけど、はい、これはあのソニックガーデンというですね、うん、やっぱりアジャイル界ではちょっと名の知れた倉貫さんっていう会社の、そうですね、倉貫さんの社長をしている会社の、はい、実はファミリー企業なんですよ。
へえ、そうなんですか。そうだったんですね。
うん、ね、一応4割出資していただいてるんですよ、ソニックガーデンから、はい、なので資本関係があるんですね、
はい、
うん、でそこに至ったのには、まあソニックガーデンがちょっと作ってるアプリで酒ノートっていうのがあるんですけど、はいはい、私がお酒好きなのが功を奏してこのアプリに手伝ってくんないっていうふうに倉貫さんからこう話があったんですね、はい、その時まだサラリーマンだった、
うん、
でいいよとか軽い気持ちでこう引き受けて、でまあいろいろ話をする機会ができたんですね、うん、
はい、
でその中でもう私も40も後半なので、うん、あの将来っていうかサラリーマンとしてこのままやっていくのっていうのにちょっと疑問を感じてるんだよねみたいな話をしてたんですよ、
はい、
要するにまあサラリーマンってそのある会社に勤めていると、その会社に対して100自分のなんていうのかな、スキルだったりパワーだったり含めて 100% で、うん、あのマッチしないと、うん、その分の給料ってもらえないっていうのがまあ前提じゃないですか、うん、
はいはい、
だけど会社に貢献できるスキルがないことはないけど、うん、それがせいぜい 30% とか 40% だった時になんか一人前のお給料もらっていいのかなっていう疑問が湧いてきたんですよ、うん、やっぱりこうもうプログラマーっていう仕事をしてない状態でソフトウェアの会社にいるっていうのってやっぱ難しいんですよ。
あ、それは分かります、
ね、
は
い、で35歳転職とかあるわけじゃないですか、
はい、
そういう中でも45も超えるとね、うん、なんかこう息を殺して会社の中に過ごすっていうのは嫌だし、うん、ね、で期待して40過ぎてから入れてもらったところにね、なんか申し訳ないなっていう感じもあって、
はい、
うん、でまあ別にこうなんていうのかな、 そういう冷遇されてるとかそういうことは全くないんですけど、うん、自分で疑問に思っちゃったんですよ、
はい、
うん、いいのかなこのままで。で、うん、あとそれを考え始めたら絶対に将来定年っていうのあるわけじゃないですか。
ありますね。
だけど、このご時世ね、定年で60で会社辞めた後に年金じゃ生きていけないですよ、
うんうんうん、
でその時にどうやって食べる術というか生きていく術を持ってばいいのかなって思ったら、なんか自分でするしかないんだろうなって思ったんですよ、
うん、そうですね、
うん、でもそれ60になってからさあ始めましょうって絶対に無理じゃない
そのパワーないですね。
そうだからそう考えると45ぐらいってこれワンチャンじゃないのって思う。
お
そしたら今やるしかないのかなっていうふうに思い出したら、うん、それをこうたまたま倉貫さんと話してたわけですよ、
うん、はい、
そしたらじゃあなんかそういうなんていうのかな、私は自分の仕事にポートフォリオを持とうと思っていて、
はい、
そう当時 30%30%30% ぐらいで、うん、なんかこうそれぞれ全く違う仕事をやっててもいいんじゃないかって。
ほ
う、うん、でもそれって絶対サラリーマンじゃ無理でしょ。
まあそうですね、
うんうん、だからそういう生き方するのが私には合ってるのかなっていうふうに思って、
うん、
そんな話をしてたらそれいいじゃんって言われたんですよ。
おお、
じゃあ手伝おっかって言われて、
うん、
そしたらまあいろいろ話してる間に、まあそれはでも会社作ってやった方がいろいろいいよねって ていうことになって、じゃあ会社作るか。だからね、起業しようって思い立ってないでしょ。
確かに
手段なんですよ、ただ起業は。
うんうん
うん、私のやりたかったのは、仕事にポートフォリオを持って、うん、それあの別々なことをやりあの組み合わせつつ、うんうん、自分のこうなんていうのかな、人生組み立てようみたいな。
うーん、
からでしたね。
30%30%30% の内訳って今どんな感じになってるんですかね。
うん、まだね、ただそこをこう、うん、理想的にそういうふうに分けられてはいないんですけど、うん、まあ、要するに起業するとやっぱり会社立ち上げたりとか、あのスタッフもいるし、うん、社員も雇ってるんで、
はい、
やっぱり会社の自分の会社の割合は相当高いですよ。
はい、
今の段階だと、自分のなんていうのかな、ワークライフバランスみたいなことで考えると、うん、70% ぐらいが仕事かな、
うん、
まあ、会社、
うん、
で、あと 30% ぐらいが、まあ、今ちょっと介護ですね、家の、
うんうん
うん、あの主人の母と同居してるんですけど、そろそろね、うん、介護が必要になってきちゃって、
うん、
それにも時間取られるようになったから、
うん、
それまではね、なんか仕事 100% の人生だったんですけど、そんな感じ。もう今ちょっと介護の割合が増えてるかなと思います。
こう身につまされる話題ですね。
うん、
ちなみにあのこのお仕事っていうか具体的にどういうことをされてます？あの、はい、Facebook 見ると代表取締役社長と書いてますけど社長。
あのですね、
はい、
これはだからまずソニックガーデンファミリーとして、あの一つ の, あの共通したビジョンがあるんですけど、
はい、
持たざる経営っていうのがあるんですね。
はい、
例えばソニックガーデンはプログラマーの会社で、他の例えば、まあ、会社が大きくなると総務とか庶務とか必要になってくるじゃないですか、
はいはい、
でそういう人たちを雇いますよね普通、
ええ、
だけどソニックガーデンはそういう大きなキャパシティの会社にするつもりもないし、でプログラマーの会社として尖っていきたいっていう考えがあって、自社にそういう事務要員というか、そういうのを置きたくないっていう考えで、でも、うん、業務はあると、
うん、
じゃあどうしようかっていうところで、じゃあのうちのジェントルワークスがソニックガーデンの、
うん、
本部機能として、
うん、
受託する形でやればいいんじゃないか。
あ、アウトソーシングみたいな、そんな感じ、
うん、あのそう簡単に言うとアウトソーシングなんですけど、うん、でもそこに資本関係はあることで、
うん、
まあなんていうんですかね、ただの契約的な関係じゃなくて、一緒にこうファミリーとして、
うん
まあ、大きな意味での組織を目指す、うん、
なるほどな。
ただそれぞれがちゃんと自立した会社であることで、
うん、
あのジェントルワークスはジェントルワークスの個別のビジョンを持って、
うん、
あの世の中に貢献して、何に貢献していこうかって考えてやっていけるっていうところがちょっと違う
かな。あ、なるほどなるほど。
そういうことをこう会社を大きくしてて、いろんなことをやっていこうと、まあ、世の中のためにやっていこうと思っていろいろ手を広げると、
うん、
組織が、ね、こう肥大化して、
うん
ね、こう脳梗塞を起こすじゃないですか。そういうのいっぱい見てますよね、
うん、
あれにはなりたくないと、
うんうん、
でやっぱりそこも共通して、倉貫さんと私は共通して思ってのは、
うん、
やっぱりそういうところで一度育ってるので、
あ、
うん、そこに共感してるんだと思うんですよね、
うんうんうん、
やっぱりそこ、ただそこに育ててもらった恩義はすごく感じてるんですよ私たちって、うんうんうん、やっぱその長く SIR っていうところにいたからいろんなことが学べたしっていうのがある、
うんうん、
だからこそなんか新しい価値っていうか、うん、そういうのを自分たちの力で世の中に、ね、示していきたいっていうのがあるんですよ。
うん、
なのでもうちょっと業務のことをもうちょっと簡潔に言うと、
はい、
主にソニックガーデンですけど他のお客様もいくつかこういただいて、こう庶務や総務みたいなのを代行しているのが業務 で、
うん、
で基本的にはリモートワークで全部、
うん、
こなせる仕事、要するにそこの会社のオフィスにいなくてもできる仕事を引き受けてます。
う おお、
なるほどね。
まあある意味今の世の中にあったような組織ですね、
うん、そうですね、
うん、
だからこう普通にこう人を派遣するときに比べるとやれることは限られてるんですけど、
うん、
だからその分なんていうんですか、大きい会社さんとは多分なんていうんですか、ご縁がないかなと思います。
あ、
うん、そういうところは普通に派遣さん頼めばいい、
うん、そうですね
そうそうそう、なんか人が雇える会社は雇うんだけど、そういう人を雇うほどの業務量はない小さな会社に、
うん、
あのお手伝いをするっていうことで、でうちの会社のこのキャッチフレーズも、うん、IT かける小さな会社のお手伝いさんってい
う、うんうんうん、
を活用して、まあ、クラウドとか使って、リモートでお客様の、こう下支えをする仕事をしますよっていうのがうちのポリシーですね。
そういったお仕事されてて、
はい、
あのなんかすごく大変なこととかありますかね。
あのですね、
うん、
うちのスタッフのほとんどがですね、
はい、
あの育児世代のママさんなんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、なのでたまにこうお願いしたお仕事がすいません子供が熱出しちゃってみたいなのがこうあったりとかするんですけど、
うん、
でもあのリモートでやっているので、
はい、
例えば約束したお時間があったりとかするときはダメなんですけど、
うん、はい、
夜中とかでも皆さん若いんでやってくれるんですよ、
うん、
子供が寝てからとかね、
うんうんうん、
だからね、こう決めてやあの時間を決めて約束したことは難しいときあるんですけど、
うん、
少し余裕のある締め切りにしてもらえるとあの確実にこうリターンはしてもらえるっていうところ、そういうののこう何ていうんですかね、計画の仕方っていうのかな、それがこう普通とは違うというか、
うんうんうん、
あのオフィスにこう事務員さんがいてやるっていうのとはちょっと違うかなっていうところですね。
うん、
なんか聞いてると楽しそうですね
楽しいですよ
あのね、何て言ったらいいかな、そのあのなこう腹抱えて笑うって意味じゃなくて、挑戦しがいというかやりがいがあるみたいな、
うん、
そういう楽しさがすごく感じられるような気がしましたね、
うん
う
ん、
そうですね、あの私たちの会社としてのビジョンの一番大事にしているところは、あのスタートアップみたいな小さな会社で、あの雑務に追われてあの本業ができない人たちを、うん、あの少しでも助けたいっていうのが、まあ、うちの会社なんですけど、
うん、
もう一つあるのはリモートワークでやるっていうことは、あのお子さんを預けなくても家で仕事ができる環境を作りたいっていうのは一つあって、うん、今あの保育園の待機児童問題とか
あ、はいはいはい、
あるじゃないですか、
うんうん、
あれはあれで、まあ、フルタイムで外で働きたいママさんたちはね、どうしても頼らなきゃいけないんですけど、
うん、
あのそこまでしなくてもいいけどちょっと仕事したいっていう人たちをやっぱりたくさんこう増やしたいなと思ってるんですね。
なるほどね、
うん、
とてもいい話ですね。こう涙なくては聞けないような
というところでお時間が来てしまいました。
あら、もうその時間早いですね
早い。
じゃあ続きはまたあのもしよかったら時間お願いしたいんですか。大丈夫ですか。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。話し込んでしまいました。
よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ西と
東の
アジャイルラジオ、また次回。
アジャイルラジオ、この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、 IT 技術者を応援ディベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。
知らない、そんなこと果てのないこの広大な地を